ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターデリオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、居酒屋ソンサタへようこそ。今週のお相手はココです。よろしくお願いします。はい、その企画第3弾ということでですね、収録をさせていただいております。で、現在時刻はですね、収録してる時点なんですけれども、2月の14日の、16時40分、もうすぐ16時ですねの時間に収録しております。そんな昼間にやってるのって思ったかもしれませんが、まあもう夕方ですけどね、夕方にやってるのって思ったかもしれませんが、実はそういうわけでもなくてですね、私実は日本におりません。2月の14日現在ですね、デンマークに私おりまして、2月の11日から、飛行機をちょっと乗る関係で帰ってくるの15日なんですけれど、明日になるんですけれども、3日間か、間2日間だったんですけど、3泊4日でホテルを取っておりまして、で飛行機泊も踏まえて、3泊5日になってるっていう感じですかね。はい、でなぜデンマークに来てるかというと、ちょっと私お仕事で機会をいただいて、デンマークの方で そのデジタル化ですね、デンマークってすっごいデジタルが発展してるんですよ。もう何をするにもスマートフォンから行政の手続きもそうだし、何でもできるようになってるんですね。自分の健康状態も全部知れるしっていう、まあもともと福祉国家っていうところもあってですね、全ての自分の情報って基本政府が握っていて、でその政府がこう福祉サービスを提供するっていう感じになるので、その健康を見れますよとか自分の情報が知れますよっていうことに関しては、基本的に市が管理してたり国が管理してたりするシステムに、こう皆さんお使いのデバイスでアクセスするっていう感じになるんですけれども、本当にもうデジタル化がほとんど進んでいて、役所に窓口がほとんどないっていう。もう窓口にほとんど行かなくてもいい、あんまりもうその役所に行って何か手続きをするっていうことは全て王子の中でできるっていう、素晴らしいシステムがあるので、ちょっとそれを見に行きたいなっていうことで、ちょっと勉強したくてここに来ました。お仕事でちょっと来ています。ちゃんとね、職場からの許可もいただいて、職場の、含むということで来ている状況です。はい、でデンマークってどんな国なんていうところもあるんですけれども、お伝えできればと思います。で今日はその、まあデンマークで、たったらちょっと4日間しか入れてないんですけど、今日も含めて11、12、13、14までしか入れてないんですけれど、デンマークにいて、こうでした、ああでした、こう食文化はこんな感じですよ、ご飯こんな感じで、人はこんな感じでっていうことをお話ししていこうと思います。ぜひですね、皆さんなんかお酒とか飲みながら聞いてもらえればと思うんですけど、私は実はこの現地で買ったですね缶コーラがございますので、ちょっと缶コーラ飲みながらお話しさせていただこうと思います。しかも初日に買ったくせに私今飲むっていうね。でね、こっち来て今って思ったのは、すいません失礼します、よいしょ、プルタブがですね、穴が開いてないんですね、なんかちょっと特殊なプルタブしてます。はい、じゃあ皆さん乾杯。乾杯。なんかコーラって、今コーラを飲んでるんですけど、コーラって結構その国や地域によって味が結構変わるって聞いてるんですけど、なんか結構さっぱりしてるように私は感じますね。日本ほど甘くないかもしれない、そんな変わんないと思うんですけど。ちょっとさっぱりしてるように感じました今、じゃあ早速デンマークの件についてお話ししていきますね。で私いつもはこのソロラジオを撮るときにがっちり企画をこうしてこうしてとか、この時にこのタイミングでこれを話してとか、結構しっかり頭の中で決めながら、ちょっと紙に場合によって書き起こして 喋ってるんですけど、今日はまあ、デンマークの朝ということで、まあ、今7時40分ぐらいなんですけど、なんだろう、雑談をしてるみたいな、まあ、普段も雑談なんですけど、なんて言えばいいかな、こうモーニングルーティーンの中に組み込まれてるみたいな感じで聞いてもらえればいいかなっていうふうに思います。なんか友達と電話で喋ってるみたいな感じで、デンマークにいる友達と電話で喋ってるみたいな感じで、あんまりその企画性を持たせずに、こんな感じですね、こんな感じですねっていう、なんか紹介系でこうお話しできればと思ってるので、いつもとちょっと聞きづらさがあるかもしれないんですけれども、逆にこの雰囲気がいいとか、いや聞きづらいからこうしてほしいとかもなければぜひ言っていただきたいんですが、今日はそんな感じで試しもあって話してみたいかなっていうふうに思います。さて、じゃあデンマークの基本情報ですねからお伝えします。でデンマークってどこっていう質問を私結構職場でもいただいてたんですけれども、デンマークは北欧になります。北ヨーロッパ の小さな国で、北欧って何があるかというと全部で5カ国あります。デンマーク、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、アイルランド、あ、ごめんなさい、アイスランドですね、アイスランドの、5つの国から構成されている。まあ北欧と聞けばこの、まあ、形成されているというよりは北欧と聞けばこの5つの国5国っていう形です。でデンマークはですね、その中でも一番南側に属していて、北欧といえどもそんなに気温は日本の北部の方と変わりません。今はちょっとねマイナス2度なんですけれど、今日はねたまたますっごい寒い日みたいでマイナス2度なんですけれど、私がいた間はだいたい1度2度までは上がっていましたので、なんだろうな、北海道、この冬の北海道に行くみたいな感じ、北海道に行く、まあ一緒に同行してくださった通訳の方は、仙台ぐらいの寒さですねとはおっしゃってましたけど、私はちょっともうちょい寒いんじゃないかなと思います。ただ出てもそんなにうわ寒いっていう、もう日本人じゃ太刀打ちできない寒さとかそういうわけではなく、観光にも来やすい地域なんじゃないかなというふうに思います。私自身もですね、まあ、よく聞くヒートテックですね、ヒートテックの極暖、超極暖は着てないですね、極暖を買いまして、あとタイツもその極暖専用のあったかいタイツ、普通のタイツよりあったかくなりやすい極暖のタイツを履いて、でヒートテックの靴下でとりあえずこの内側をゴリゴリに固めて、あとは上から普通に、セーターとスカートを履いてっていう、まあ、日本で着てるようなちょっとおしゃれ着を着て、仕事着を着て、上からライトダウンですね、軽いふわふわの薄くて軽いダウンを中に仕込んで、その上から仕込んで、その上に普通におしゃれ着のコートを羽織ってました。私はまあ、冬用のがっつり冬用の重たいコートですけれど、黒のコートを羽織って手袋をして外に出てました。それで全然ね、寒いですけれど、まあ、刺すような寒さではありますけれど、もう寒くて外にはいられない、歩いていられないっていうほどではないですね。で歩いてるうちにどんどん暖かくなりますので、日本の技術ってすごいですね、本当に暖かいです。本当そういう感じで、日本からの旅行者でも全然楽しめる地域だと思います。まあ私歩いてて日本人を見かけたのは本当に数回、そんなにいなかったかな。ホテルに泊まったので、ホテルに日本人一組はいたように思いますけれど、全然日本ではあんま見なかったですね。黒髪が浮きますね、この国は。本当に金髪、よくもう俗に言う金髪碧眼っていう感じで、綺麗な金髪にブロンドヘアに青い目の方が多くて、で肌が白い方が多いです。やっぱ日照時間が少ないので、あんまり日焼けとかをする感じじゃないんだと思いますね。みんなさんめちゃめちゃに白いです。多分日の光にちょっと弱いんじゃないかなとは思いました。はい。で人口はですね600万人未満 の小さな国になります。590万人とか言ってたかなと思うんですけれど、小さな国になりまして、まだ、デンマークってデンマークで皆さん言いますけど、実はデンマーク王国が正式名称になります。なので王様がまだいらっしゃるんですね。なんかそこにね英国なんていうのかな、ヨーロッパを私はすごく感じたんですけれど、王様の名前はフレデリク10世になります。はい、即位されているようです。でまあ、よくデンマーク王国って聞くとどんなイメージですかっていうふうに言うと、やっぱ国民の幸福度が大変高い国、皆さんが幸せですと答える国で、福祉国家としてとっても有名です。なのでまあ海外から、デンマークに来る方々っていうのはこの福祉の部分ですごく興味を持って来ている方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。市や国が管理する老人ホームが当たり前にその辺にあって、で皆さんがそれを支援している、ほとんどが税金で賄われている国になります。なのでまあ病院に行っても医療費は絶対にタダだし、大学まで学費は無料だし、必要に応じて無返済の100デンマーククローネだったかな、100デンマーククローネ、ごめんなさい、5000デンマーククローネか、いや大体100、あと10万円ぐらいか、10万円ぐらいの援助金が 専門学校に進んだりとか大学に進んだりすると高等教育を受けるっていうふうになると、あの国から支給されるという国です、ね、ただこれだけ聞くと、うわすっごいデンマークめっちゃいいと思うかもしれないんですけど、私もすごく思いました。大学まで無償化って言ったら本当にもっともっとあの勉強たくさんできただろうなとも思うしって思いますけれど、日本って大体ね、私立入ると私大入ると100万円ぐらい1年で飛んだりとかねするじゃないですか。なんですけれど、その分税金が本当にめちゃめちゃに高い国で、物価も信じられないぐらい高いですね。あのまず税金でお話しすると、皆さんあの私も働いてもう3年目になりますけれど、働いてて思うのが、結構所得税で持ってかれますよね。まずであの、まあ、そこに社会保険料とかわーって引かれるっていう感じですけれど、あのまずそもそもデンマーク人の所得税は半分です。あの稼いだ金額の半分ぐらいはまるまる持ってかれます、国に。だからまあ国のために半分働いてるみたいな感じなんですよね。うん、半分持って帰って、その代わりにその半分は学校だったりとか病院だったりとか、あの、まあ、高齢者施設だったりとかっていうあの費用にちゃんと回されています。でもう一つが物価なんですけれども、物価大変高いです。なんかここが海外、私日本から来てここがあのすごい苦しかったんですけれども、まあ、滞在期間が、ね、本当に短くてよかったなと思います。もっと長かったらもっとお金を失ってただろうなと思うんですが、本当に高い国です。ちょっとその辺でサンドイッチ まあ、ジュースだったりコーヒーだったり買おうと思うと、もう3000円ぐらい飛んじゃいます。本当毎食ね、昼間で3000円ぐらい持ってかれた。で夕飯もあの私実はその高いところでは食べてないんですけど、人生経験であのちょっとレストラン入ってみようと思ってレストランフラッと入って、で後から聞いたらそこって結構もう日本でいうファミレスみたいな感じで、ファミリー層 に人気で美味しいご飯が食べられるところっていう、子供が喜ぶものが多いっていうところだったらしいんですけれど、普通に何食べたっけな、豚肉のなんか焼いてこうバーベキューソースみたいなのがかかったものと、マッシュポテトとキノコのソースがあのかかってるっていう、あの一皿のご飯をいただいたんですけど、そこにあの水もこちらは有料になりますので、なんか普通に水買うよりもジュース買った方が安いかもと思って、オレンジジュースを一番小さいサイズで頼んで、なんか 3個ね、3つ種類が SML みたいに3つ種類があるんですけど、まあ、一番小さいサイズでオレンジジュースをいただき、そのご飯食べて、5000円ぐらいびっくりですよね。ファミレスで5000円使って結構あの日本では至難の業じゃないですかめっちゃ頼まないとですよね。あのお酒とかも何にも頼んでないです。本当それだけしか頼んでないですけれど、もう5000円ぐらい飛んじゃうっていう国、本当に物価はねすごい高い国です。だからそこがちょっとね、あの観光に来るときはお金かなり貯めてこないとあの難しいかもしれませんね、うん、ただまあ言語はですね、デンマーク語がメインの言語なんですけれども、皆さん英語が通じます。誰もが英語は喋れる。なんかね、小さいうちに YouTube とか聞いてると、あの英語も喋れるようになるみたいで、基本皆さんと、バイリンガルです。デンマーク語 と、英語どちらも通じまして、で私はずっと英語で、生活をしてました。まあ、視察とかそういうのにあの勉強に行くときはあの現地の言葉の方がいいかなと思って通訳の方同行していただきましたけれども、うん、英語でも全然通じます、うん、なのであの旅行とかそんなに心配ではないのかなっていうふうに思いますけど、本当に物価だけがめちゃめちゃ高いですそれだけ気をつけてください、うん、で日本との時差になるんですけれども、マイナス8時間になります。なのであの今8時ぐらいにお話をしていますが、おそらく現地っていうか、ごめんなさい、どっちが現地だった話ですよね。おそらく日本は今午後の16時ぐらいなので、あの8時間前を生きてる感じです。皆さんの8時間前を生きている感じになりますで、あのまあご旅行を考えている方はですね、飛行機どれぐらいかかるのっていうのが気になると思いますが、飛行機は片道で20時間ぐらいかかります。ただ私はなんでこんなに時間かかったかっていうと、トランジェットをしてるんですね。あの乗り換えをしてるんです。あのヘルシンキ空港って、フィンランドのヘルシンキ空港で乗り換えをしているので時間がかかってますね。なので直行便で行くと、直行便も出てるみたいです。直行便で行くと大体15時間ぐらいになります。でこれも今はですね、ちょっとね時間が伸びてるんです。なぜかっていうと、今ロシアとウクライナの戦争の影響で、あの航空会社、あの民間の航空機ですね、あのロシアの上を飛べないんですね。なのでヨーロッパとか行こうとすると、まずこう東京とか日本東京の羽田とか日本 この千葉の成田とかを飛び出すと、もうずっと北海道をまたり上にブワーッとこう飛行機で飛んでいって、ぐるっと大きく回ってヨーロッパに着く感じになるので、とかまあ下を通っていかないので、ロシアをこう避けて通らないといけないので、そこでね結構ね、時間がかかるんですよ。ロシアの上を飛べないっていう風になっちゃってるのでね、今なので時間がちょっとかかるように、止まりなんて時間かかるようになってますけれども、あの全然飛行機耐えられる方はですね、あの楽しく有意義な旅ができると思いますので。であの飛行機内もですね、結構充実してるじゃないですか今の航空機って。 快適に過ごすツールもたくさんね、出てるし、商品としてネックピローしかり、腰のクッションしかり、ゲームもオフラインの状態でできるゲームとかもね、たくさん出てるので、本当に全然時間は容易に潰せるかなというふうに思います。寝てしまえばいいし、もう起きちゃったらゲームしてればいいし、でゲーム嫌いなら、Wi-Fi も一応飛行機内ってつなげられるんですけれども、航空機専用の Wi-Fi がついてるのでそれで行けるんですけど、1時間まで無料でした、 JAL の時は。私 JAL で行きましたが、 JAL は最初の1時間だけ、その接続してから1時間だけ無料で、それ以降はお金がかかります。なんか一応スマートフォンも使える感じかなと思います。なのでおすすめは、直前に Netflix とかそういうものを見たいものとかをこう全部ダウンロードしておいて、オフラインでも見れるようにしておくといいと思います。 Wi-Fi を使わずに見れるようにしておいて、飛行機の中で見たりとか、あとね、映画もね、もうね、最新のものは結構揃ってますね。アナ雪とかもあったかな、ディズニーもたくさんありましたし、ちょっと昔の映画もありますし、バラエティ番組も見れます。私シャート見た時にマツコと有吉のなんとかコータとか見えたので、バラエティも見れるんじゃないかなというふうに思います。ドラマも見れるようです。まあ、私はあんまり飛行機の中でその映画とかは見ないので、あんまり映画めっちゃ好きっていうわけでもないので、映画はまあ見ないでゲームずっとやってたんですけれど、飛行機内はそうやって時間の潰す方法もたくさんあるので、まあそんなに苦痛じゃないんじゃないかなとは思います。ちょっと足痛いぐらい足はね本当に痛くなります。スリッパとか持ってった方がいいですね、絶対簡易スリッパとか、あとネックピローとかだともう寝やすくてたまらないですね。首大体ぐでんぐでんで痛くなるので、ネックピロー持ってったりとか、あと意外とすごかったのが腰にクッション、そういうね専用のね長時間座る人用のクッションがあるんですけれど、これがめちゃめちゃいいです。腰の痛さが段違いですね。昔6年前ですかね、イギリスに行ったことがあるんですけれど、イギリスに行った時はこの辺のツールを全然私は知らなくって、もうひたすら寝るしかなくって、首も痛い、肩も痛い、足も痛いみたいな感じだったんですけど、今回バチバチに対策をしていったら全然長時間の飛行機に耐えられたので、いやもう長時間絶対乗ってらんないっていう方はこういうことをちょっと試してみてください。なんか飛行機の話になっちゃいましたね。デンマークはね本当にめちゃめちゃにいいところで、人はとてもあったかいです。店員さんの対応が親切かどうかって言われると、ここに住んでる人が皆さん言ってましたけど、日本ほどの丁寧さは何もないかな、 そんなにないかなっていうふうに思います。店員さんもお客さんもどちらも同じ人間っていう感じで、あんまり親切丁寧な対応っていうのではないです。やっぱ日本ってホスピタリティに溢れているので、それが当たり前になっちゃってるんですけれども、やっぱなんかこうやって他国に来ると日本の丁寧さって当たり前じゃないんだなというふうにすごく強く感じますね。とっても素晴らしいかなっていうふうに思いますが、あんまり店員さんの態度がいいとかではない。ただ皆さんすごくフレンドリーです。なんかもう入ってきたらはーいって言えばもうはい、なんか頼むみたいな感じで親切に聞いてくれる。で人は日本と同じで親切な人もいれば親切な人でない人もいるみたいな感じですけれど、すごくあったかい国なんじゃないかなっていうふうに思います、人は。食文化なんですけど、もうとにかく高いので、私あんまりご飯食べる気にもう慣れないみたいなレベルで本当高かったのであれですけれども、数々食べたものだと、サンドイッチがすごく美味しいです、この国は。パンがやっぱパンが 主食なので、パンの中でも特に固めのパン、ハード系のパンがすごく美味しい。ヘルシンキ空港で食べた時のパンはちょっと、もう時間も経ってたからかパサパサしてしまっていて、私あんまり好きな味ではなかったんですけれども、この国に来てからですね、どこでパンを食べてもすごくクオリティが高いです。美味しいパン、美味しいよって言われてるところで食べてるっていうのもあるかもしれませんが、すごくパンが美味しいなっていうふうに思いました。こちらのですね、軽食ってもう一般的にサンドイッチとかなんですよ。中に、なんかチキンとか生ハムとかそういうのがこうバーッと挟まったサンドイッチが、大体2000円近くで売ってるみたいな感じです1個、でも安いとね、私安いところで買った時800円とかで買いましたね。でも全部がボリューミーですごく、さっき食べたって言ってた豚肉のそのワンプレートも、ここに来てからサンドイッチ何回か食べてましたけど、サンドイッチもどれもすごく大きいので、この量だったらもうちょっと減らして安くてもいいんじゃないかとか思ったりもしますけど、量が多い女性が一人食べきるには結構根気いるかもしれないですね。その豚肉のワンプレートですね、私プレートは食べきれなかったです。お腹いっぱいになっちゃって そろそろちょっとまとめに入らないとかなと思うのでまとめに入るんですけれども、今日はちょっと仕事で今回ねこういう機会があってデンマーク初めての北欧なんですね。私海外3回目で、でホテル泊が初めてです。前回とかはもう今まではずっとホームステイだったので一人で本当に本当の一人の力でっていうのが初めてでしたが、すごく温かくて治安がとてもいい国なので安心して女性でも一人旅できたなっていうふうに思います。もう何か分からないことがあれば聞けばいいっていうような周りの人に聞けばいいわっていうのが普通の文化なので、周りの人を聞いても大体答えてくれます。助けてくれる、こうしたらどうしたらいいですかって察する文化とかはないですけど、困ってるんだったら困ってますって言えば心よく助けてくれる国ですので、ぜひぜひ来た時はねダメなんじゃないかとか思わずに分からなかったら周りに聞くっていうので全然旅しやすいんじゃないかと思います。そんなデンマーク国家です、王国ですが、ぜひね皆さん旅行や観光で来ていただければと思います。景色とても綺麗です。本当に街並みはとっても美しいので、よく言うこのヨーロッパデザインっていうもの、洗練されたデザインっていうものを楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご旅行にデンマーク王国いかがでしょうか。私は必ずもう一度来たいなというふうに思ってます。仕事だったので全然観光ができなかったので絶対に来たい、本当にまた来たいと思う国でした。この飛行機を乗り継いでもまた来たいなと思う素敵な国です。皆さんもぜひ観光で来ていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、こちらで終了となりますが、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとグダグダっと喋ってしまいましたが、楽しんでいただけたら幸いです。ではそれでは皆さん今日はありがとうございました。今週もそんな感じでサタデーナイト、ご来店ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデー。
ここです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲などソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。